門に立つ者にやっていた。ロトにはいろんな言い分があったかもしれません。だけども現実はね、世に支配されていたんです。ですからロトには清い力も祈る力もありません。しかしアブラハムはそうではなかった。彼は信仰によって神の約束の地、低地じゃないですよ。高地に住んだんです。そして彼は天幕の移動生活をし、地上では旅立り、キルシャることをいつもその生活の中で告白し、生活の真ん中に祭壇をいつも築いて、神を礼拝し、神と交わる生活に生きていたということですね。皆さん、このような人が本当に大胆に近づく、かつ粘り強く、取りなしの祈りを祈ることができるのでありますね。悪しき者の計りごとに会えます。罪人の道に立たず、あざける者の座に座らぬ人は幸いである。ね、このような人は死の掟を喜び、昼も夜もその掟を思う。まさに、アブラハムは高貴な生き方を信仰によって貫いたのです。だから彼は、人々のために、その悪に満ちた町のために、神の前に真剣に祈ることができたのであります。取りなしの祈りに祈ることができる、大体祈ることができるということは、そういう意味で、自らが世に染まらず、信仰と清きを全うして、神の前に生きているということですよね。もう一つはですね、神の友となっていることです。神と交わらし、神の友となる、神と親しい交わりがあるということがどんなに大切かということですね。主はアブラハムにソドムとゴモラの滅びについて告げられました。なぜでしょうか。なぜ神様はアブラハムにソドムの滅びを告げられに来られたんでしょうか。その町に身内のロトとその家族がいたから、身内がいたからと。そうかもしれません。しかし、もっと大きな大きな意味があったの。神の心を知って滅びく町、滅びく人々のために熱い愛を持って神の憐れみの心を心として取り出しの祈りを捧げる人が必要だったからなんですね。アブラハムはまさにその人だったわけです。だから神様はご自分の心をアブラハムに知らされたんです。聖書は驚くべきことを記すわけですね。アブラハムは神の友と呼ばれた。アブラハムは神の友であったと。神様がアブラハムの友となってくださっただけじゃなくて、アブラハムもまた神の友となったという、何ということでしょうか。神様とお友達でございますと。素晴らしいじゃないですか。お友達たくさんありますけども、はい、私は聖書の神様と親しい交わりし、心が通じ合い、信頼し合い、私も神様を信頼し、神様もまた私を信頼してくださる。神様とお友達でございます。さあ皆さん、私たちはそう言えるでしょうか。その親しい交わりがあるでしょうか。神様は私たちの友となってくださる。いや、私たちを友としたいのだということですよね。で、友達というのはどういう存在でしょうか。イエス様が鍵の言葉を語られてました。ヨハネ15章の15節。弟子たちに向かってイエス様は言われました。私はあなた方を友と呼んだ。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。これが友なんです。友というのは他人の死には隠されている秘密を打ち明けて、この人には打ち明けてもらう人ですね。神様がアブラムを選ばれたのは、アブラムにはご自分の思いがわかる、そう思われたんです。神様がアブラムには自分のこの心の秘密を今からなそうとし、今しておられるところの驚くことを、恐ろしいことを述べ伝えることができるし、彼を受け取ることができると信頼なさったんです。だから語られたんです。クリスチャンというのはですね、 イエス様の友だとこう言われる人たちなんですよ、実は。神の友、イエス様がそのように弟子たちを呼ばれ、また私たち、私たちを世からあがない、救い出し、血をもって清め、御霊を注いで、御霊を通してイエス様をいただき、イエス様の心を心とし、生きることができるようにされている。私たちはイエス様の心を持っていると、パウロは言っていますけども。クリスチャンというのは、まさにイエス様の友とされたお互いなんですね。自覚があるんでしょうか。神様から、ソドムとゴモラを滅ぼさなければならないことを打ち明けられたアブラハムは、神様に交渉して、どんどん神様に譲っていただくわけでありますね。このことについてもう少し学びますが、最初は50人からでしたけれども、最後は10人の正しい人がいたら滅ぼさないとまで、6回もこの交渉相手の神様に、この談判しているわけです。神様といえば、なんとこのアブラムに言われるがままに、ずるずるずるずる後ろに下がっていく。まるでアブラムに押されるのを望んでいるかのように、喜んでいらっしゃるかのように、この譲歩なさるわけなんですね。そのはずですよ。神様はもともと罪人を何とか滅ぼさないように。だから神様は心を痛めて地上にまでやってこられたわけですね。アブラムもまた罪人を惜しんで取りなしています。だからここで行われていることは実は交渉じゃないんです。やりようじゃないんです。交渉するように見えて実は滅びを引き延ばしているんです。くどくどと罪人の一人を惜しんでいるわけですね。滅ぼされることがないように。そしてそんな中で、そんなやりとりの中で神様とアブラムの絆はますます深くなっていくんですね。そしてアブラムはこの押し問答の中で神様の御心を知り、憐れみの心を知ってですね。そして成長していくんです。こういうことなんですよ。お相撲が終わりましたけども、名古屋場所終わりましたけど、相撲が好きな人があると思いますがね、この相撲にですね、ぶつかり稽古ってのはご存知でしょ？稽古場でですね、ぶつかり稽古がこう、行われる。一人がこうぶつかっていって、もう一人それをしっかり受け止めて、あえてこう、また馬力出せって言って押されていくというか、最後はビューッと低くなるかって。どれだけになっていいか。砂だらけですけども。もう一丁来いって言ってですね、励ましてですね、またぶつかっていく。押されますけども。またひっくり返されて。さあ、もう一丁だこいつですね、これぶつかり稽古ですね。このぶつかり稽古には決まり事があるわけでありますが、それは受け止めて押される側の力士の方が強いということです。強い方がぶつかられるわけであります。そして若手に、全力でぶつかってくる若手に押されてやる。もうちょ来いなんて言われまして、フラフラになりながらぶつかっていく。押されていく。このことを繰り返すことによってぶつかる方はすごく鍛えられるわけですね。皆さん、神様とね、ここでアブラハムがやりとりしたことはまさにこのぶつかり稽古なんです。アブラムはそのように神様に何度も何度もぶつかりました。主よ、どうかお怒りにならないでください。神様は恐れながらも神様にぶつかっていった。そして、一人の罪人が滅びることがないように、50人を45人、45人を40人に、神様に体いてください。40人どうでしょうか ?30 人、20人、10人とですね、本当に神様にぶつかっていくわけですね。そして神様はそのアブラムをしっかり受け止めてくださるわけであります。神を恐れながらも神様にぶつかっていったアブラム。ぶつかるごとにますます大胆に強くされて、神の心をしっかりと握って神様に迫っていく、このアブラム。 これが皆さん鳥なしの祈り。